械体操やってらっしゃったんですね。
はい、小野隆さんのクラブにいて、もう小さい小学校の時からバク転やったり、鉄棒で車輪やったりっていうのはもうやってましたね。
何が得意だったんですか。
やっぱり床と鉄棒ですね。
鉄棒、
もう実際には亡くなった遠藤幸雄先生とかですね、遠藤幸雄さんに金メダルかけさせてもらったりとか、ちょうど僕らの時は加藤沙央さんがもう金メダルもうどんどん取った時期だったんで、加藤沙央がやっぱり加藤沙央先生が、もう学生だった頃だったので、はい、だからそれこそ塚原さんとですね、みんなお会いしてますから、
すごい人たちの中で
本気でオリンピック出ようと思ってた時期が実はあったんですよ。中学の時に学校でものすごくいざこざを起こしちゃって、自分の家がちょっと田舎に引っ越した関係ですごくバカにされたこともあったんですけども、その時にスイッチを切り替えて農業やってやろうって思った時期があって、
切り替え方がすごくダイナミックですね。
そう、並行はしてたんですけど、子供の時から動物をやってた関係があって、実はその時に、うずらのですね、本を読んで、
うずらの本、
はい、実はそのうずらというのは鶏よりも産む能力が高くてですね、1年間に400ぐらい産むのがいるんですよ。1日に1個以上産むということですよね、年間400。そうですね、鶏より能力が高いことと、体が小さい割には卵が大きいんですね。交配種を作ってですね、人間の社会に貢献できるものを作ってやろうって思ったんですよ。でそれを目指していくんですよ今度は僕は。体操を諦めた時に完全にそっち側に走るんですね。鶏もペットショップで買うんですよ。でその時誰も当時は知らなかったウコッケーっていうのはもう40何年か前ですから買って、それが天然記念物だっていうことを知るんですね自分で。でこれが天然記念物だって聞いた時の少年としての僕はもうすごいこう重荷が背中にこうかかってですね、これはもうトキみたいなものを手に入れちゃったというふうに思っちゃうわけですね、でその時に日本の宝物はもう自分が背負わなきゃいけないみたいな気になっちゃってて、その頃から在来家畜なんですよ。ずっとやってますね。もっと大きい動物飼いたかったんですけど、なんせ親にバカ扱いされてですね、そんなに大きい動物飼えるわけないだろう。小さい動物だったら分かるけど、結局あの頃は成田の飛行場がまだ御料牧場だったんですよ。それで馬とか牛とかこう羊とかいろいろいたもんですから、それをこうなんとか家で飼ってやろうと思ったんですけど、変わり者扱いだったので、それで鶏はもう親の許可なくお小遣いを貯めて飼い始めちゃったんですよ。周りからいろいろ言われたんですけどね、東京ですから
相当じゃあいろんな生き物がさっきもおっしゃってましたいたんですね。
やりましたね。ほとんど、鶏スタートだったので、最終的に鶏っていうのはその天然記念物になっているのが日本で17種類いるんですけど、県の天然記念物まで入れるとまだかなりいるんですよ。でもおそらく日本の中で飼育されている鶏は全種類飼ってますね。で佐渡のヒゲジドリであったりだとか、対馬のヒゲジドリであったりだとか、種子島のインギー系であったりだとか、ちょっと天然記念物になってないものも片っ端から飼ってますね。
はい、違うものなんですかそれ。
それは違いますね。もう一つ面白いのが、例えば足に羽があるとかないとか、例えばトサカの形であったりだとか、羽の色であったりだとか、それがどっちが優性遺伝かどっちが劣性遺伝かっていうのがあってですね、これを交配するとそれが全部分かってくるんですね。でこれが、これが優性遺伝だな、これが劣性遺伝だなっていうのが子供ながらに交配すると違うのが分かってくるので、これは面白かったですね。
それを子供でいくつぐらいでやってたんですか。
小学校 4,5 年生ぐらいからですね
すごいな、はい、
ただそれが保存っていうことにつながっていくのはやっぱりウコッケーがあり、そういうことがやっぱり天然記念物でありってうんと意識し始めた時ですよ。